本日の宣教箇所、詩編37編1節から11節、旧約聖書968ページです。詩編37編、ダビデによる。悪を行う者に腹を立てるな、不正を行う者に妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだから。主に信頼し善を行え、地に住み誠実を養え、主を自らの喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主はあなたの義を光のように、あなたの正しさを真昼のように輝かされる。主の前に静まり、耐え忍んで主を待て。その道が栄えている者や、悪意を遂げようとする者に腹を立てるな。怒ることをやめ、憤りを捨てよ。腹を立てるな、それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られ、死を待ち望む者、彼らが死を受け継ぐからだ。もうしばらくで悪しき者はいなくなる。その居所を調べてもそこにはいない。しかし柔和な人は地を受け継ぎ、豊かな繁栄を自らの喜びとする。聖書の言葉は以上であります。皆さん、新年明けましておめでとうございます。新しい年、主の年、2023年が始まっております。この新年は、思いを新たに、あるいは願いを新たにする、そういう機会であるのではないでしょうか。皆さんはどういう年にしたい、どのような願いや期待を持っておられるでしょうか。クリスチャンとして今年も主に信頼し、主に頼っていきたい、そういう思いや願いを新たにしておられるのではないかと思います。新年はそういう時期でもありますので、今朝はですね、この詩編37編から、主に頼る、主に信頼する、そして主を喜びとするということを、特にこの箇所からご一緒に学び考えていきたいと思います。詩編37編、この表題にはダビデによるとだけありまして、細かな背景、そういったことはあまり明らかにされておりません。この詩編はですね、非常に、読んでみても お分かりかと思いますが、格言的と言いますか、知恵を教えるような、何かこう人に教えるような、そういう言葉が続いています。大切なこと、知恵を教える、そういう詩編です。普通のよくある詩編はむしろ教えるというよりも、神様、主に対する賛美や感謝、祈り、願い、そういうものがこう、捧げられている、祈られているものです。それに対してこの詩編はむしろですね、人々を教え励ますもの、主に信頼するとは一体どういうことなのか、信仰者の歩みを、あるいは心構えを教えている、そういう詩編であると思います。ですからここから主に信頼するということを具体的に考え学んでいきたいと思うんですね。一節ですけれども、悪を行う者に腹を立てるな、不正を行う者に妬みを起こすな。非常にこう興味深い言葉で始まっています。この箇所、この部分だけでも非常に知恵に満ちた言葉であるということができると思います。もちろんですね、本当に正義という意味で悪に対して怒る、悪を憎む、そういうことは非常に大切なことでありますし、いや必要なことでさえあると思います。 しかしこの箇所で言おうとしている悪を行う者に腹を立てるということは、まあ、後半お読みいただければわかると思いますが、不正を行う者に妬みを起こす、そういうふうにも言い換えられているものであって、まあ、あまり良い意味では言われていないんですね。でこのような言葉を聞くと、まあ、本当にこれだけでも私たち、まあ、考え直すといいますか、自分自身の歩みやあるいは怒りということについて問われるのではないでしょうか。自分ではこれは正義の怒りだ、私は悪を憎んでいるんだ、そういうふうに思っていても、実はそれは正義の怒りではなく、単に不正を行う者に対して妬んでいるだけではないか、いやそういう思いが含まれているのではないか、非常に問われる、考えさせられることではないでしょうか。まあ、そして実際に振り返ってみますと、私たちが目にしたり耳にする他の人たちの怒りというのは、まあ、多くの場合で、まあ、そして特にですね、悪に対する怒りですね、悪に対する怒りは、まあ、妬みのようなものが多いのではないか。私たち自分の姿はなかなか気がつかない、見えないことがありますが、人の姿を見ているときにはよくわかると思うんですね。他の人のことを見ていると、あの人は正義のために怒っているというよりも単に妬んでいるだけではないか、まあ、そういうふうに気がつくことがあると思います。でちょっとあえて具体的な事例を取り上げてみたいと思うんですが、まあ、でもこれもですね、皆さんに直接関係のないことと思って、まあ、取り上げたいんですけれども、まあ、昨年少し世間を騒がせた事件として、山口県の阿武町というところでコロナの給付金が誤って振り込まれるというそういう事件がありました。でその誤って送金された人はですね、最初は返すと言っていたのに、まあ、結局ですねお金を使ってしまってもうないので返せないと主張して、まあ、それで非常に大きな騒動になったそういう事件ですね。でもちろん誤った行政が悪いといえば悪いんですけれども、誤りに乗じて、まあ、かなり多額のお金ですね、4600万円ものお金を使い込んでしまう、そういう人に対する批判や怒りが非常に大きくなったのではないかと思います。でもちろんですね、もともとは誤って送金された誤りによることですけれども、でもそういうお金を使い込んでしまう、まあ、これは道徳的に、また倫理的にも問題のあることであると思います。ただですね、でもこういう人に対する怒りや批判は本当に正義を求めているものなのか、いやどちらかというとですね、正義というよりもやはり不正に対する妬みのようなものが多いのではないか、大きいのではないかと思います。誤りに乗じて4600万円も得した人がいる、そんなのはちょっとずるいのではないか、許せない、そういう怒りですね。あるいは、まあ、近年はですね、いろいろな事件や問題がありますと、まあ、炎上といいまして、何かですね SNS などでも取り上げられて非常に批判などの声が大きくなることがあると思います。でそういう事例をよく耳にするわけですけれども、まあ、このような炎上も多くの場合、不正を行う者に対する、まあ、妬みといいますか、まあ、ここで言われているような悪を行う者に対して腹を立てている、そういうことではないかと思います。まあ、全てがそうだとは言い切れないですし、もちろんそこにも正義を求める思い、正義を求めての怒り、それももちろん含まれているとは思います。まあ、でも多くの場合、何か妬みのような怒りがやはり私たちの中にはあるのではないでしょうか。もちろんそのような怒り、炎上の渦中にあるときには、いやあなたの怒りはそれは単に妬みに過ぎないでしょ、そういうふうに言われるとですね、より燃え上がって、いやそんなことはない、 私は正義を追求しているんだ。より、まあ、その怒りに油を注ぐようなものになるとは思います。でもですね、私たち冷静に考えてみる必要があるのではないでしょうか。まあ、そして人のことをですね、何か指摘するのではなくて、私たち自身その悪に対する怒りの中でちょっと立ち止まって考えてみる必要があるのではないでしょうか。この怒りは本当に悪を憎んで正義を求めているがゆえの怒りなのだろうか。それとも単に不正を行う者を妬んでいる、何かずるい、羨ましいと思っているだけなのではないか。まあ、それを問い直してみるだけでも非常に価値のあることだと思います。ですからこの言葉本当に知恵に満ちているわけですけれども、でも聖書はですね、まあ、そしてこの詩篇は単にそういう知恵を教えているだけではありません。もっとさらに進んで大切なことを教えています。まあ、それはこの詩篇で教えられていることは、悪を行う者、悪者に対して腹を立てる、悪者を妬むということは、主に信頼する、主により頼むということと全く正反対のことである。主に信頼する、主により頼む、そのような生き方を求めていく、そうしてこそ私たちは悪者に対して無駄に腹を立てたり、悪を行う、不正を行う者を妬む、そういうことをやめることができる。そしてそういうふうにするようにとこの箇所は教え励ましていると思います。2節さらにこうあります。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだから。でこの部分で言われていることは、実はこの後の詩篇全体でも何度も繰り返されていることです。悪者、悪を行う者は確かに栄えているように、一時的には繁栄しているように見える。しかし究極的には、最終的には彼らが栄えることはない。彼らは草のようにたちまちしおれ、枯れるというのです。悪を行う者が一時的には栄えているように見えてしまう。それによって惑わされてしまって、彼らが最終的に栄えることはない、この点を見逃したり忘れてしまったりしている。だからこそ一節にあるような、悪を行う者に対して腹を立てる、不正を行う者に対する妬み、そういうものが生じているということです。つまりそういう意味では、この悪を行う者に対する怒り、あるいは妬みというのは、神である主の最終的な裁き、究極的な裁きに対して信頼していない、ある意味で不信仰の表れとも言うことができると思います。この詩篇はそういう見方もここで提示しております。ただ不信仰という言い方をいたしましたが、この詩篇、そしてダビデは決して不正に対して妬んだり怒ったりしている人たちを、あなたたちは不信仰だ、そういうふうに言って批判をしたりバカにしたりしているわけではありません。むしろ不正に対して怒ったり妬んだりしている、そしてそれによって苦しめられている信仰者たちを本当に励まして、主に信頼し続ける道にとどまるように励ましている、そういう詩篇であると思います。そのことも後で確認したいと思うんですけれども、さらに3節4節でこうあります。主に信頼し善を行え、地に住み誠実を養え、主を自らの喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。一節から二節のところでは、悪に対して腹を立てるな、不正を行う者に妬みを起こすなというように、何々するな、してはいけない、 そういう否定的な命令がありました。でこの3節4節ではむしろ肯定的、何々するように、主に信頼し善を行え、行うべきことが肯定的に語られています。でここでですね、私たち改めて主を信じる、主に信頼するとはどういうことか考えさせられるのではないでしょうか。主に信頼する、新しい年ですから、今年も主に信頼していきたい、そういう思いを新たにしているかもしれません。で主に信頼する、主に頼る、そういう言葉を私たちよく使うわけですけれども、でもこれが一体どういう意味なのか、もう少しよく考える必要があると思います。でこの箇所では、この主に信頼するということが、悪を行う者に対して腹を立てたり、不正を行う者に対して妬みを起こさない、そういうことと、同じようなこと、関係のあることとして並べられていると思います。お互いがですね、お互いの意味を補い合っている、そういう関係にあると思います。どういうふうに関係があるのかと言いますと、悪に対する極端な怒りや妬み、それと主に対する信頼というのは本当に深いつながりがあるんですね。究極的な意味で、本当に神の正しい裁きがある、そしてそのような正しい裁きを行われる神である主に対する信頼があるならば、決して一時的には栄えているように見える悪があったとしても、それに対して腹を立てたり妬ましく思ったりする、そういうことはないはずではないでしょうか。あるいは逆に、この悪に対して腹を立てないとか、不正を行う者に対して妬ましく思わないということは、決して不正に甘んじてよいとか、悪に加担してよい、そういう意味ではないですね。主に信頼し善を行え、地に住み誠実を養えと言われています。主に信頼しつつ、地道に本当に日々善を求めていく、そういう具体的な歩みが求められています。ですから決してですね、主に信頼するというのは、単にですね、何もせずに横になって、ただぼんやりとして過ごす、そういうことではないんですね。地道に主に信頼しつつ、日々善を求めていく、そういう具体的な歩みというのが求められています。その中で特に注目したいのが4節ですね。主を自らの喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。悪に対する怒りや妬み、それと主に対する信頼ということは、深いところでつながっていると申し上げました。しかしどうしたら、この栄えているように見える悪者たちに対して怒ったり妬まずにすることができるのか、どのように主に信頼することができるのか、ダビデは非常にシンプルにですね、主を自らの喜びとせよと語っています。主を自らの喜びとせよ、これは本当に短い言葉ですけれども、大切なことではないでしょうか。私たちは一体何を喜びとしているでしょうか。何を大切にしているのか。本当に神である主を喜びとしているか、それが問われているのではないでしょうか。私たちが悪を行う者に腹を立てたり、不正を行う者に対して妬みを起こしているとき、そういう時には私たちは主を自らの喜びとしていないのではないでしょうか。神である主を喜びとするのではなくて、自分の繁栄や成功、自分の幸い幸福、 そういうことを喜びとしている、喜びとしようとしているからこそですね、他の人が、まあ、特に大して努力もしていないと思える人が、いや何かズルをして不正をして成功しているように見える人が周りにいる、だからそういう人が許せなくなるわけですね。妬ましく思えてしまう。だからこそここでは主を自らの喜びとするということが教えられていると思います。神である主ご自身を喜びとする、主を喜ぶということを自分の中心に据える。そうすると見えるものや感じられるものが変わってくるのではないでしょうか。悪に対する怒りや妬みに襲われた時には、まあ、ぜひ自分自身が何を本当に喜びとしているか、何を大切にしているのか、それを改めて問い直したいと思います。そしてその上で自分ではなく神である主ご自身を喜びとする、中心に据えるということを捉え直していきたいと思います。さらに4節後半は、主はあなたの心の願いを叶えてくださるとあります。これは主を自らの喜びとした結果として語られていることです。私たちが主を自分自身の中心として喜びの中心にする、そして主を喜ぶとき、主が私たちの心の願い、本当に求めていること、それを満たしてくださる、主が叶えてくださると言っています。主に信頼し主に委ねるとき、主が本当に必要なことを成し遂げてくださり、私たちの必要を満たしてくださるのです。このことは、まあ、5節以下、5節6節でも繰り返されていることであります。後半のところはですね、少し時間がありませんので、いくつかの箇所をちょっと取り上げるだけにしたいと思います。まず7節ですけれども、主の前に静まり耐え忍んで主を待て、その道が栄えている者や悪意を遂げようとする者に腹を立てるな。最初の方でこの詩篇の作者ダビデは決してですね、不正に対して妬んだり悪を行う者に対して腹を立てる人、そういう人は不信仰だと言って何かバカにしたり批判をしたりしているのではないと、そういうふうに言いました。でそのことがですね、この7節よりはっきりと表されていると思います。ダビデは悪によって苦しめられている、そういう信仰者の思いをよく理解しています。私たちの思いをよく理解していると思います。悪を行いながらも栄えている者たちがいる、そういうことによって主に信頼し続けようとしている者たちが苦しめられる、そういうことがあるわけですね。でそのようなことをダビデは認めた上で、7節では、でも主の前に静まり耐え忍んで主を待てと励ましているわけです。でこれはまさに私たちの現実ではないでしょうか。主に信頼する、主により頼むということは、何もですね、本当に何もしなくてもよい簡単なことではなくて、むしろ耐え忍ぶようなもの、耐え忍ぶような面があるわけですね。悪に対する怒りや妬みのような思いにとらわれそうになる、何か正しさを求めて主に信頼しようと思って歩んでいる、そういう私たちが苦しんでいて、むしろ悪を行って気楽に生きている人たちの方が栄えて楽しそうに見える、そういう現実に苦しめられるわけですね。でもそういう中で、しかし耐え忍んで主を待つ、 主に信頼し続ける、主を自らの喜びとし続ける必要がある。栄えているように見える悪を行う者たちは一時的な存在であって、最終的には主によって断ち切られ裁かれる、そういうことを思い起こす必要があるのではないでしょうか。ダビデは主の前に静まって耐え忍んで主を待つように、主に信頼し続けるように、そういう信仰者としての姿勢をここで本当に私たちに教え励ましているわけです。そして最後に9節と11節注目したいと思います。9節、悪を行う者は断ち切られ、主を待ち望む者、彼らが地を受け継ぐからだ。しかし柔和な人は地を受け継ぎ、豊かな繁栄を自らの喜びとする。これらの箇所ではこの地を受け継ぐという表現が使われています。でこの地を受け継ぐという表現もこの詩編の中では非常に重要な表現でして、大切なところで繰り返されている言葉です。悪を行う者は栄えているように見えてもやがて、いやすぐに消え失せる、青草のように枯れる、滅び失せる。その一方で主を信頼する者、主を待ち望む者たちが地を受け継ぐ、永遠の祝福をいただく、こういう対比があるわけですね。そして主を受け継ぐという言葉はこの神様からの永遠の祝福をいただく、最終的な祝福をいただく、そういう意味でこれらの箇所では使われています。こういう対比がここで語られているわけですけれども、この11節で柔和な人は地を受け継ぐと言います。この柔和という言葉も非常に大切なものでして、この言葉はですね、他の箇所では弱いものとか貧しいもの、あるいは苦しむものとも訳されています。身を低くする、そういう弱いものの姿が描かれているわけですけれども、でこの言葉でこう私たちを思い出す言葉、聖書の箇所があるのではないかと思います。それは山上の説教、イエス様の言葉ですね。お聞きいただければいいですけれども、マタイの5章5節、柔和なものは幸いです、その人たちは地を受け継ぐからです。そういうふうにイエス様も語られました。これは山上の説教の背景にある旧約聖書の言葉ですね。柔和な人は地を受け継ぐ。でこれを聞いて私たちどう思うでしょうか。私たちの常識といいますか、人間的な考えでは、最終的な祝福をいただく、生き残る者、勝ち組と言われる人たちは、やっぱり強い人、賢い人、力ある者たちではないか。いや、目的のためなら悪さえも厭わずに行うような人たち。そういう人たちこそ最終的に生き残る人たちだ。勝ち残る人たちだ。そういう考え方が私たちの中にあると思います。それがですね、まさに人間的な考えといいますか、私たちの常識と言えるようなものです。でそれに対して聖書の言葉、そしてこの箇所は、いやそうではない、柔和なものこそが地を受け継ぐ、弱いもの、貧しいもの、苦しむもの、そういうものたちこそが地を受け継ぐのだと、最終的な勝利者となるのだと語っています。でこれを私たちはですね、いつも、どうなのだろうか、本当にそうなのだろうかと疑ってしまうことがあるわけですね。で特に自分が苦しい状況の中に置かれていて、何か周りが、特に悪を行う者たちが勝ち誇っているように思えるとき、 そういう時は私たちはやはり苦しめられます。やっぱり強いものが結局は勝つのではないか、まあ、そういうふうにこう思えてしまうわけですね。でも聖書が本当に教えていること、そして聖書が語っている真理に改めて目を向けたいと思います。聖書はやはり柔和なものこそが死を受け継ぐと語っています。でもこれが真実である、真理であるとどうして私たち思えるでしょうか。この真理を知るために思い起こしていただきたいことがあります。まあ、それは本当の勝利者である主イエス様の姿ではないかと私は思います。本当の勝利者である主イエス様が一体どういうお方であるのか、そのことに思いを向けるとき、私たちやはり柔和なものが地を受け継ぐ、それが真実であると、まあ、少し思えるのではないかと思うんですね。イエス様の姿はどういう姿だったでしょうか。主イエス様は神であるお方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして私たちと同じ人となってくださいました。私たちのところに降りてきてくださいました。まさに柔和なお方、柔和な方で、ロバの子に乗られた、まあ、そして十字架の死にまでも従われ、罵られても罵り返さず、脅すことをせず、正しく裁かれる神である主に全てを委ねられました。そのような主イエス様こそが十字架の死から復活され、救いを成し遂げてくださった、まさに本当の意味での勝利者、地を受け継ぐお方で得られます。ですから私たちはこの主イエス様の姿を思い起こして、柔和なものは幸いです、柔和なものこそが地を受け継ぐということを思い起こし、この言葉に励まされたいと思います。主に信頼する、主を自らの喜びとする、そのことを求めていきたい、そう願います。ただし主に信頼するもの、主を自らの喜びとするものは柔和なものであって、時に苦しめられたり、いや貧しくなることさえある、そういうものであります。でも柔和なものこそが地を受け継ぐ、最終的な祝福をいただくものであるということを覚え、本当に日々主に信頼する、主を自らの喜びとする、そして悪を行う者に腹を立てず、不正を行う者に妬みを起こさない、そのような歩みを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あらみ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を持って私たちを教え励ましてくださることをありがとうございます。主を喜びとする、主を自らの喜びとするということを本当に教えてくださいますように、私たちがあなたから目を離してしまうとき、本当に悪を行う者に腹を立てたり、不正を行う者に妬みを起こす、そのようなことが起こってきます。どうぞあなたご自身に目を向けていくことができますように、何よりも柔和なお方で、本当に地を受け継ぐそのような姿を見せてくださった主イエス様の姿に、私たちが目を向け思いを向けていくことができますように、そして主を本当に私の喜びとしていくことができますようにお守りください。そしてそのようにして日々主に従い、主に信頼する、そのような歩みを求めていくことができますように、この新しい年も導いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。